4月12日金曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。おはようございます。金曜日は上下芽衣がお送りいたします。本日もこれだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語、就活にも役立つかもしれないニュースクイズをお届けいたします。中国上海でジブリの展覧会、アリババ系企業などが主催。中国の上海市で12日からスタジオジブリをテーマにした展覧会が始まります。中国本土で3日から上映が始まったジブリのアニメーション映画、君たちはどう生きるかに合わせファンにアピールする狙いです。展覧会は10月末までの約半年間開きます。約2800平方メートルの空間を使い、宮崎駿監督や高畑勲監督の作品をはじめとするジブリの歩みを紹介します。 IT 技術者採用の B グラス、ジェンダーバイアスを AI で是正。女性の IT エンジニア採用支援を手掛ける B グラスは、ジェンダーバイアスの有無をチェックする新機能を近く投入します。人工知能が企業の求人票や求職者とのやり取りをするメッセージを分析し、バイアスのある表現が見つかった場合は、より適切な表現を提案します。庭園、公園で地域を結ぶ、ガーデンツーリズム浸透。伝統的な日本庭園や花の公園などをめぐる観光スタイルが、首都圏でじわりと浸透してきました。ガーデンツーリズムと呼ばれ、国土交通省も普及を後押しします。日本列島を北上する桜前線とともに色とりどりの花々が芽吹く季節、少し足を伸ばせば今まで気づかなかった地域の魅力を発見できるかもしれません。魚のマッチングアプリ、豊洲経由で配送効率化、送料安く。スマートフォンで水産物を売買できるサービスを手掛けるウーオは、商品配送を効率化します。豊洲市場と大阪市中央卸売市場を経由し、配送期間や送料を抑えます。同社のシステムは全国の魚市場と消費地をつなぐ仕組みで、水産物の二大市場を活用し、一段と提供スピードを高めます。静岡の薬局老舗、オリジナル高級日本酒輸出、地元酒蔵と。静岡県東部で薬局チェーンなどを展開する近藤薬局が、富士錦酒造と組んで海外向けの高級日本酒を開発しました。既存商品の輸出ではなく、新ブランドを創出しました。欧米やアジアなどの和食人気を捉えて、国外のホテルや高級レストランなどに売り込み、将来は評価をてこに日本での販売も目指します。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾った今日ヤングなあなたに知っておいてほしい言葉は、データセンターです。チェックしておきましょう。データセンターとは、大型のサーバーや通信装置を多数設置するデータ処理の専用施設のことです。各種のクラウドサービスの運用や企業のデータ保管、人工知能の開発など幅広い用途に使われています。ドイツの調査会社スタティスタによると、世界の市場規模は拡大傾向が続き、2028年には4386億ドル、約66兆円と、23年から 33% 伸びます。以上が今日知っておきたい用語、データセンターについての説明でした。ニュースで見かけたときは、ぜひチェックしてみてください。ここからは、就活にも役立つかもしれないニュースクイズのコーナーです。私、ヤング日経ニュースクイズ部部長の上下芽衣が、日経の企業に関する記事からクイズを出していきます。さて、今日のクイズです。宮崎県産の2024年産ブランド完熟マンゴー、太陽の卵の初競りが、11日、宮崎市中央卸売市場であり、2個入りの1箱が、過去最高で落札されました。その金額はいくらだったでしょうか。 次の3つから選んでください。1、70万円2、80万円3、93万円3、2、1、答えは1の70万円です。宮崎県産の2024年産ブランド完熟マンゴー太陽の卵の初競りが11日宮崎市中央卸売市場であり、2個入りの1箱が過去最高の70万円で落札されました。これまでの最高だった前年を10万円上回りました。生産者からは資材が高騰する中でいい評価をもらえたとの喜びの声が上がりました。太陽の卵は糖度15度以上で重さ 350g 以上、表面の半分以上が鮮やかな紅色といった条件をクリアした完熟マンゴー。宮崎県では220の農家が栽培しています。最高値のマンゴーは西都市産で 4L サイズでした。マンゴー本当に美味しいですよね。ドライマンゴーでさえもかなり高くてびっくりしています。あの植物とは思えない甘さがたまりません。このクイズについて詳しく知りたい方はこのチャプターのリンクから記事を読みになれます。次回もぜひチャレンジしてみてください。ヤング日経金曜日、上下芽衣がお送りしています。東京では桜が少しずつ散ってきましたが、皆様の地域ではいかがでしょうか。先日私は初めてラムしゃぶの専門店に行ってきました。しゃぶしゃぶ屋さんでラムを頼んだことはあったんですが、専門店は初めてでした。とっても美味しくてびっくりしました。ラムとマトンありますが、性格の違い覚えてらっしゃいますか。永久歯の本数および月齢で呼び方が変わります。ラムは一般に生後1年未満の永久門歯が1本も生えていない子牛のことを言います。一方、生後2年以上永久門歯が2本以上生えた羊をマトンと呼びます。日本での羊肉の産地は北海道がもちろん最も多くて、全国の4分の3を占めています。北海道以外でも青森、岩手などの東北地方だったり、栃木、長野だったり、涼しいところでは生産がされているそうです。しかし国内で消費される羊肉のほとんどはオーストラリアかニュージーランド産です。北海道産の羊は希少で、地元の人でもなかなか食べる機会がないそうです。私が北海道に行った時も半分がニュージーランド産で半分が北海道産みたいな感じで入っていました。日本ではニュージーランドやオーストラリアのラムが一般的ですが、2022年の世界羊肉生産量は1位はニュージーランドでもオーストラリアでもありません。どこだと思いますか。1位は中国の267万8492トンです。2位はオーストラリア、3位はトルコになっています。またもう一つ気になるのが、中国はラムを輸入している量が2021年では1位ということで、一番生産して一番輸入しているという、一番の消費国だということが分かって、すごく面白いなと思いました。そういえばこの前ネパールのカトマンズに行った時に中華料理屋さんに行ったんですが、そこで羊の肉の串にこうマーラーの粉みたいなのをかけたのを食べたんですが、それがとっても美味しかったのを思い出しました。ラム肉は必須アミノ酸、不飽和脂肪酸、ビタミンなども含まれていて、かつ低カロリーで脂肪燃焼も高いということで、ダイエットに最適ということなので、夏に向けて私は積極的にラム肉を摂取していこうと思います。おすすめの羊料理ありましたらコメント欄で教えてください。あ、お店も教えてもらえたら嬉しいです。先週もコメントありがとうございました。今週もお待ちしています。お伝えしたニュースは各ニュースのチャプターのリンクから詳細を読みいただけます。またこのチャプターのリンクからヤング日経の旧ツイッター X にアクセスできます。次世代を担う若手社会人に向けて日経ニュースを厳選してツイートしていますので、ぜひフォローお願いいたします。今週もお聞きいただきありがとうございました。あなたと作るヤング日経、金曜日は上下芽衣がお届けいたしました。それでは元気に いってらっしゃい。